ヨハネの17章まで来ましたね。ここでのテーマはあなたのための主の祈り、あなたのための主の祈りです。イエス様が弟子たちと水越の祭りの食事の時からですね、深い本当にこの親密な交わりを、このイエス様の愛とですね、励ましと慰めの言葉をですね、ずっと私たち聞いてきたんですけれども、今度はですね、さらに一歩進んで、イエス様ご自身が父に祈っている。ですからもう私たちの領域を、まあ、超えてしまうぐらいのですね、ものすごい深い、この語り合いの、語り合いというか、まあ、イエス様の祈りですけれども、その箇所を読んでいきたいと思います。まずイエス様がこうなってますね。イエスがこれらのことを話してから、これらのことというのは、ずっと弟子たちに話されていたことですね。で、最後は、世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。で、これらのことを話してから、目を天に上げて、つまり父なる神に目を向けてですね、言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。時が来ましたと書いてありますけれども、これはもう私たちは学んできたから分かっていると思いますけれども、このヨハネの福音書には特にですね、この時という言葉がたくさん出てきており、今からの婚礼から始まってですね、まだ私の時は来ていないとかですね、そして時が近づきましたとか、そのように時という言葉が使われてますけども、これはイエス様の栄光が現れるための時なんですね。で、時と今、イエス様の栄光と言いますと、まあ、私たち栄光と言いますと何ですか、神としての栄光って言ったらいいかな、輝かしい栄光ですね。創造主であって、全能の神であっ て、聖なる方であって、義なる方であっ て、そういうことを思い起こしてしまうんですが、ここで言ってる栄光というのは違います。ここで言ってる栄光というのは十字架なんですね。で、十字架というと私たちはどうしても、このむごたらしいものですね、人の像が現れたものであると捉えます。で、当然それで構わないですね。実際そうなんですけれども、ただ神様側からですね、ものすごい大きな栄光なんです。というのはどうです、なんでかというと、 愛の啓示なんですね。私たちに対する神の愛の啓示なんですね。もし私たちが神様の愛を知りたかったら、まず神様の愛が分からなくなったら、十字架を見上げてみるということですね。ご自分の愛するたっとい一人子を、ただ私たちのために、あの苦しみの中に、呪いの中に置かれたということであります。それだけ私たちがですね、愛されて、それだけの多くの犠牲を払ってでも、私たちをご自分のものとしたい、そう願われている神様の心を私たちは十字架の中で見つけることができ、それがこの子の栄光であります。それは子が、あなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威をお与えになってからです。この十字架の栄光によってイエス様が永遠の命を与えることができる。そしてそれは全ての人を支配する権威によってだってあります。マタイの一番最後のところですけれども、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますとあるわけですね。その権威をですね、イエス様は人の運命を決定する、永遠の運命を決定するこの命に用いられるわけですね。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。これとっても大切なシーン、私これとっても好きなんですね。というのはですね、永遠の命の定義が書いてあるんですね。私、永遠の命って一体何だろうかってとっても悩むんですね。で、よく言われるのは、これは量でなくて質だっていうふうによく言われるんですけれども、今から永遠の命を味わうことができる、この質的な豊かな命っていうことですね。で、もちろん永遠にこう生きることができるっていうこともあるんですけれども、ただもっと正確に奥行った定義をここでしているわけです。何かというと、神とキリストを知ることそのものであるということなんです。それが永遠の命だということなんですね。ですから私はそれを聞いてですね、これを見てですね、今まではプレゼントっていう、まあ、よく永遠の命は言われますから、神様からのプレゼントってよく私たちも好きだよね。子供に教えるときによく使うけれども、プレゼントってなんか物のように感じてですね、なんかこの霊、なんか何かこう物質って言ったら変ですけども、霊の何にしてもですね、こう何かに思ってしまうんですけども、そうじゃないんですよね。あくまでもイエス様との関係そのもの、またはイエス様を知っていく過程そのものが永遠の命だっていうんですね。ですから今私たちは御言葉を読んでますけど、まさにここで永遠の命を持っているわけなんです。 この御言葉を読んでいくことによってイエス様を知っていくわけですけれども、それが永遠の命なんですね。そして例えば、御言葉から離れてたとしてもですね、祈りの中で状況で神様が動いてくださってですね、それで神様がどのような方か知っていくっていうのが永遠の命なんですね。ですから、その神様とのこのコンスタントな、絶えず行われている交わりというのが、私たちにとっての永遠の命だということになります。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。面白いですね。成し遂げたとおっしゃっています。でこの技というのは贖いの技なんですけれども、ヨハネの4章でですね、サマリアの女が男たちにイエス様のことを伝えているときにですね、イエス様が私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物ですっておっしゃったんですね。でもイエス様はまだ十字架にかかっていませんけれども、イエス様はすでに十字架にかかったことを、イエス様は十字架にかかることをすでに過去のこととして捉えておられるわけなんですね。でイエス様は12章において心が騒いでいるっていうふうにおっしゃってですね、その時に天から声が聞こえて、私はあなたに栄光を表したし、これからも栄光を表そうというふうに、あなたっていうか子にね、ということを神様ご自身がおっしゃっていましたけれども、それ以来イエス様は心を確かにして、もう十字架におけるこの贖いの完了というのをすでに見ていたわけなんですね。このような見方っていうのはよく私たちクリスチャンの中でもあるんですけれども、パウロはですね、私たちは義と認められて、そしてこの栄光の形へと変えられたっていうところが、ローマの8章に出ていますけれども、まだ変えられてないのに変えられたっていうふうに過去形で書いてるんですよね。つまり完了した。そしてもうその、神様が絶対してくださるということを確信していたから、イエス様は喜びを持ってですね、このことをおっしゃってるわけなんです。私の喜びがあなた方に全うされるためですとイエス様はおっしゃいましたけれども、その喜びというのはこの贖いが完成される喜びなんですね。そして5節見てください。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かしてください。世界が存在する前にご一緒に持っていましたあの栄光で輝かしてください。これは天における栄光なんです。十字架でないんですね。そうですね、世界が存在する前にって話ですね。私たちは初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったってところありますけども、その栄光でありますですね。それで栄光で輝かしてくださいとイエス様が祈られました。このようにしてイエス様は父に対して祈られたんですけど、まずご自身のために祈った、願ったわけなんです。でこの17章の祈りはですね、3つの部分に分かれるんですけども、1つ目は今読んだ1節から5節までのイエス様ご自身のための祈り、そして6節から、19節までですね、12弟子のための祈りがあるんですね。イエス様と共にいる、12弟子、ユダは除くんですけれども、そして、20節からですね、それが、信者すべて、つまり私たちを含むですね、信者すべてに対する祈りなんですね。で次に、今度は弟子たち十二弟子に対する、この願いを、イエス様はなされます。私はあなたから、あなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの皆を明らかにしました。イエス様はずっと、世から取り出して私にくださったという言葉を、繰り返されてますけれども、そうですね、弟子たちは、この世のものから、神のものとされてですね、そしてイエス様のものとなったわけです。そして皆を明らかにしたって書いたんですね。これ面白いなったもんです。で後で皆の中に保ってくださいとありますけども、皆って何ですか？神の皆って何でしょうか？わかりますか？名前、ヤーウェですね。ヤーウェです。神っていうのは名前じゃないんですね。神々っていう言葉使われるのというようにですね、私たちを、人生を支配するものであれば何でも神なんですね。そうですね、例えばお金をで価値観が決まるんであればお金が神になるわけですけども、神というのは違うわけです。であと主というのは称号であるわけですよね。ご主人様の主というのと同じようにですね、称号って言ったらいいんでしょうか。そうですね、エジプトの王だったらパロって言いますけど、そんな感じですよね。けれども名前は何かっていうとヤーウェなんです。でイエス様はそれではどのようにしてこのヤーウェの名前を伝えたでしょうか？明らかにしたでしょうか？誰か分かる人いますか？
私はなんとかかんとかです。
よく聞いててくれました。そうなんです。日本語ですとよくわからないんですが、まず神様がモーセにですね、私はあるというものであるって言ったんです。ね。それはですね、神様っていうのは名前に限定されない。例えば清正だったら、その清正という名前に限定されてしまうわけですよね。けれども神様は限定されない方、永遠に生きておられる方、永遠に存在されている方として私はあるというんですけども、イエス様は私は何々ですと言われたんです。英語ですとすごく簡単なんです。 I am なんですね。ギリシャ語ですと英語エイミーですね。覚えておくといいと思いますね。英語っていうのはエゴイズムの英語から来てます。そうするとイエス様が英語なんちゃって違いますけども、あれからですね、英語っていうんですね。そしてエイミーっていうのはですって意味なんですね。I am ですね。でこれ7つ出てきたんです。主にっていうか7つですね。ヨハネの福音書で、私が命のパンですですね。私は世の光です。これ2つ目で、3つ目が私は羊の門です。で3つ目、私は良い牧者です。で、なんだ、いくつ目だ忘れたけども、私は蘇りです、命です。私が道であり真理であり命なのです。私は誠のブドウの木ですですね。このようにしてイエス様は神の名前を明らかにしてくださいました。そして次見てください。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。すごいですね。これすごく僕好きだなと思うのはですね、彼ら失敗ばっかりしてたんですけども、御言葉を守ったって書いてあるんですね。ですからもう将来のことをすでに見据えてイエス様がこのようにおっしゃってくださって、そして彼らがあなたのもの、つまり神のものになったって書いてあるんです。世のものから神のものになったっていうことですね。で、神の所有物になったんですが、第一コリントを見ますと、あなた方は代価を払って買い取られたのであるということなんです。ですから私たちは神様のものになっているってですね、すごい、これを読むと、私はほっとすると同時に大きな責任もあるし、そうですね、神様のものになったっていう、すごい真理であります。そして次見てください。今彼らは、あなたが私にくださったものはみんなあなたから出ていることを知っています。イエス様は神のものに彼らがなったって言ってますけども、そのいきさつっていうのを今語っておられるんですね。まず最初に、イエス様が神から来られた方、神の御子であるっていうことをまず知ったわけなんです。そして、それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。で、このようにイエス様が神から来られたことを知ったので、今度はイエス様の御言葉を受け入れて信じたんですね。それによって神のものとなったわけです。そして次に願いが始まります。私は彼らのために、ね、お願いします。世のためではなく、あなたが私にくださった者たちのためです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。世のためではないと言ってますね。けれどもイエス様は世のこと全然心にかけてないということではなくて、そうではなくて、もちろん世を愛されたと神様がおっしゃってますから、そうではなくて、今は特定的にこの彼らのために祈っておられるわけですね。こう言われ、こう言うと、語弊があるかもしれませんけども、愛には3種類あるっていう、いう牧師がいました。一つはですね、世に対する愛ですね。イエス様が全人類のために命を捨ててくださった。罪人であるときにですね、神が私たちを愛する、愛を示すために、イエス様がご自分の命を捨ててくださったということでありますが、けれども、信者と神との間にある愛、神が私たちを愛してくださっているということとは違うんですね。そっちの方が高度って言ったら語弊があるかもしれませんが、質が高いというか深いものなんですね。で、それがその愛についてこのイエス様がこの13章からずっと語っておられたわけですけども、でもう一つ一番高いレベルのは、神が御子に対して持ってる愛ですよね。これはもう比べようがない愛ですけれども、このような愛があって、で今この何ですか、特定的に祈っておられるわけなんです。イエス様がですね、この世ではなくてこの弟子たちのためということですね。で、私たちもこれ必要なんですね。特定的に祈るということですね。このなんか何ですか、一般的なこのロゴスミニストリーを祝福してくださいっていうのもとっても大事ですけれども、ね、この人が来てますからどうぞこの人を祝福してくださいとかね、こういうことで祈っていくことは大事だし、あと特に神の家族の人たちに対しては善を行いましょうとガラテヤ書に書いてありますけれども、 私たちもそのように互いに祈り合っていくということが必要だと思います。そして次は、私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです、そして私は彼らによって栄光を受けましたとあります。神、父なる神と御子は全てのものを共有しておられました。そしてイエスが弟子たちによって栄光を受けたとありますけれども、どうやって栄光を受けたんでしょうね。どうやって受けたんでしょう。エペソ書にはこう書いてあるんですね。一章の6節で、私たちが救われた理由としてパウロがこう言ってるんです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。恵みの栄光なんです。行いによらず、ただ神の御業によって私たちが救われた。で、死と裁きに定められている私たちが神のものとされ、でこれによってイエスが栄光をお受けになる。だからつまり私たち救われたこと自体がですね、神に栄光をお返しすることができるということであって、これとっても好きだなってなんか好きですね、やっぱりね。ただ救われたっていうことが神様の栄光になってるっていうのはすごいと思いませんか。恵みですよね。恵みの栄光を私たちは表している、その器になっているわけです。そしてイエス様が祈られます、願っておられます。もう私はもう世にいなくなります、彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。神のものとなった彼らがそのまま神のものであり続ける、つまり皆の中に保ち続けられることをイエス様が祈られているんですね。彼らが失われて滅びることがないようにイエス様が祈っておられたわけです。イエス様は3度ご自分を否定するペテロに対してこう言われましたよね。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私は、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。そうですね、イエス様が祈っておられたのでペテロはつまずきましたが立ち直りました。私たちも同じです。イエス様は私たちのために祈ってくださっているわけですね。恵みから落ちて滅びることがないように取りなしの祈りをしてくださっているわけです。パウロは言いました。罪に定めようとする人は誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるイエス、キリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。イエス様の祈りって、必ず聞かれると思うんですね。聞かれない祈りってないと思うんです。ゲッセマネの祈りだけだったと思うんですよ。この杯を取り除けてください。まあでも、結果的には、御心の通りにしてくださいって言ったから、やっぱ聞かれてますよね。だからやっぱり僕たちも皆の中に保たれるっていうことがここで確信することができるんじゃないかなと思います。私は彼らと一緒にいた時、私があなたが私に暮らさっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。で、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子は滅びました。それは聖書が成就するためです。で、滅びの子が滅んだとあります。で、ユダが離れてしまったことっていうのは、イエス様が皆の中に彼らを保つことができなかったということではなくて、逆に神様が前もって定めておられたことだということなんですね。聖書の中での成就ということです。ユダがどういうことを行うかということを神様があらかじめご存知で、そしてこのユダでさえも用いてこの栄光を十字架の上で表そうとされたわけなんです。で、この予言がいくつかあるんですね。例えばイエス様は詩篇の41篇の9節を引用されてこう言われました。私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げた。これ杉越の食事の時に言われましたよね。そしてゼカリア書の11章の12節と13節では、銀30枚でメシアを売ることが予言されているんですね。そして自殺について詩篇の69編の25節ですが、彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ。自殺です。自殺についても予言されていたわけです。ですから、救いから漏れたということでなく、あらかじめ神様がご存知であった。でそれによって、この救いの、ユダを用いるように定めておられたということになります。そして次にイエス様は、そしてさっきですね、イエス様が御父のことを聖なる父って呼ばれたの分かりますか。どこでしたっけね。聖なる父、11節のところにありますよね。で、今度からはですね、この弟子たちが聖別されること、それを願っておられます。私は今身元に参ります。 私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです。この喜び、先ほど話しましたように贖いを成し遂げたことによる喜びですね。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものではないように彼らもこの世のものではないからです。彼らはイエス様の御言葉を受け入れたので神のものとなりこの世から離れて、その結果ですね、この世からは憎まれるわけです。これなんて説明したらいいかよくわからないんですが、海外に住んだことある人はわかるかな。なんていうのかな、やっぱ外国に住むっていうことはそこにあるこの習慣とかと対抗していきなければならないっていうことになるし、でまた戻ってくると今度は逆カルチャーショックがあってですね、また困る。わかりますか、なんていうか、一つのところから離れたらですね、もう一方のところからはと逆の方向に行くっていうことですよね。そういう感じですか。ですからこの世からはおのずと憎まれるわけなんですですね。でなんでかっていうと、御言葉を受けたからなんです。御言葉を与えましたってイエス様おっしゃってますね。御言葉を受けるとどうなるかっていうと、ヤコブが言ったんですが、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。神によって生まれたからなんですね。神のものとなった。それによって世が私たちを憎む。ですから御言葉を今こうやって私たちは読んで信仰を持って聞いて受け入れてたらですね、必ずこの世のものと対立していくようになっていくっていう事実があるわけなんですね。しかし私たちは、まあ後で次の節で出てきますけれども、キリストの証をするように召されています。次見てください。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。取り去ってくださるようにお願いしてないんですね。これから十字架にかかるわけですけれども、イエス様が、そしてその時にその人間の像を、この世の像っていうのを見るようなんですね。そしてその時に弟子たちがですね、それを見ることができない、見ることがなくても済むように、このピーってこう天に登っていかなかったっていうことですよね。そうではなくて、やはりその場にいたんです。でも守られたんですよね。そして私たちもこの世にいるっていうのはたった一つの理由しかないんです。この世でこの世のものを楽しむためにいるわけでもないんです。仕事をするために見るわけではないんです。お金儲けてですね、友達作るために見るわけではないんです。この世は私たちにとっては外国であってですね、私たちは寄留者であって住みづらいところであります。じゃあなんで神様意地悪してるのかって思ってしまうかもしれませんが、ただ一つ目的があって、それは神の証人となるっていうことですね。でこれはもちろん口っていうことではなくて、私たちの生き方そのものの中に出てくるですね、神様、それが私たち、神様は私たちを通して、このご自分を掲示されたいと願われているので、それだけです。ね。その目的のために私たちはこの世にいて、そして神様がこの世にいるとき、私たちがこの世にいるときに、私たちを守ってくださるということになります。私はこの世のものではないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。難しい言葉ですけれども、性別って言ってもまあ難しいかな。清いっていうと、日本語ですといいですね。分かりやすいですね。清正のなんだっけ、なんですか、三髄の青の清いっていうのがあるし、そして今ここで言ってる聖なるあれの清いっていうのがあるわけですよね。でそれの違いっていうのは、清正の方の清は綺麗だっていうことですね。簡単にもうそのままですね、汚れに対する清いですね。で聖書の方のこの聖の方の清いは、これは神だけのものになっているっていうことになります。他のものからは隔絶されて離れて神だけのものになっている。ですから幕屋のものっていうのはみんな性別されたんですね。例えば祭壇を性別するために、今度出エジプト記の記で学びますけれども、7日間ですね、確か動物、牛から確か牛を捧げるんですね。清めるんですよ、性別するんですね。その祭壇がもう他の用途ではなくて神だけのものになるということですね。でそれ祭司も行ったわけですけれども、 私たち、キリスト者が皆このように性別されるわけなんです。でこれはもちろん道徳的なものも含まれるんですよ。あのこの汚れから離れるということももちろん含まれるわけですね。ですから私たちはですね、この世において守られるわけなんですけれども、この性別されることによって守られていくわけです。でこの世は汚れで満ち溢れています。そして私たちがこの世で汚される機会というのはますます増えてきているわけですね。では私たちは清くあるにはどうすればいいかということが問題があるわけですね。この世で接触している限り汚れてしまうわけですよ。何かしらどうすればいいかというと、ここで書いてある通りに真理によって、で真理って何かっていうと御言葉ですよね。あなたの、どこでしたっけね、あなたの御言葉は真理ですっていうね、17節であります。御言葉です。ですから私たちが常に御言葉に触れていることって大切ですね。私たちは仕事行くとき、家から外に出た瞬間から汚れと接触してします。いや、家の中からすでに始まってるかもしれませんね。夫婦喧嘩によって怪我されてしまいますけども。まあいいでしょう。外に出て電車に入ってですね、まあいやらしいスポーツ新聞を読むサラリーマンの姿を見て、職場では下ネタを聞かなければいけなく、そしてビジネスの中の不正の話も聞き、実際にそれをさせられてしまうという出来事も起こります。また家に帰って、そして家に帰りますね。ようやくほっとできます。ですね。で私たちはですね、その疲れた体、この疲れを取るためにお風呂に入ってですね、また体をきれいにしてですね、体を清めるわけ、きれいにするわけですが、魂も きれいにしないとダメだということです。聖書を読まなきゃいけないんですね。神の御言葉で。けれども、最初に何やるんでしょうか、私たち。テレビを見て、または新聞読んで、ですね、きれいにしないで逆に汚くなっていってしまうということが、まあ、多々あるわけですけども、真理の御言葉によって性別してください。で私たちは、まあ、本当にそうなっていかなければいけません。その、ね、そのために祈っていきたいと思います。このようにしてイエス様は弟子たちについて、まず皆の中で保たれること、つまり救いが失われないこと、そしてもう一つは聖化されることですね。クリスチャン生活、まず最初に救いから始まり、そして聖化というのが起こったわけですけれど、起こっているわけですけれども、その二つについてイエス様が私たちのために祈ってくださってるって、なんかすごいと思いませんか、ね、私たちの努力の前にですね、イエス様が私たちのために祈ってくださっています。そして次から全ての信者のために祈っておられます。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。彼らの言葉って何でしょう。使徒行伝と書簡、そして福音書と黙示録ですね、つまり新約聖書を読んで、それで信じる私たちのために今イエス様は父にお願い事をされているわけですね。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。イエス様の私たちに対する祈り、一つになることです。一致することです。でこの祈りぜひ覚えていきたいと思うんですね。なぜかっていうと、私たちクリスチャンが実際はバラバラになってしまっているっていう現実があるからですね。神様が持っておられる私たちへの目的って何でしょうか。ご自分のようにすること、ご自分の、ようにすること、ご自分に似たものにすることであるわけです。神様の形に人間を、変えていくことによってご自分の栄光を表そうとしているわけですね。そしてその神の性質って何でしょうか。一つであること、交わりをしていることであります。イエス様が、あなたが私におられ、私があなたにいるようにと言われました。そして創世記にもこう書いてあります。神は人を作りになるときに、我々に似るように我々の形に人を作ろうですね。我々っておっしゃっていて、私と父とは一つだっておっしゃっているわけですから、神の性質そのものが交わりなんですよね。 一致なんですよね。それがもう神の性質なんです。ですから私たちが神の形に変えられていくということは、互いが一つになっている、一致しているということになります。ですから私たちはですね、やはり祈らなければいけないですね。どう祈るかっていうと、私たちが互いを受け入れ合うことができるようにする、互いに違いがあってもそれを受け入れて愛によって結ばれるようにする、してくださいというふうに祈っていく必要があるんですね。でそれが、いや現実は無理だよって言っても、でもイエス様が今ここで特定してこのような祈りをされているわけですから、私たちはイエス様を主としているわけですから、まあ、現実がですねそうなっていたとしてもですね、不可能なことは神にはないわけなので、祈っていかなければいけないと思います。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためですですね。先ほどの栄光、これ恵みの栄光だって話をしました。その恵みによって一つとなることができるっていうんですね。でどうやったら私たち一つになることができるかっていうと、組織的に一つになることはできません。また距離的にですね一つになることはできないし、する必要もないんですね。何によってできるかっていうと、恵みによってできるんです。どういうことかって言いますと、私たちが自分を正しくしているのは私たちの行いじゃなくて、神様のなさったことですよね。そうですね、神様がなさったことを信じることによって私たちは、正しいというふうに認められているわけです。ですから私たちと違った働き、つまり行いをしている人たちを見たときにですね、あの人はああいうことをやっているという評価をしたとしたら、それは神の評価ではないんですね。というのは神様はその人が何をしているかということによって正しいと認められているのではなくて、その人が神様がキリストにあってしてくださったことを信じることによって正しいと認めてくださっているわけです。ですから私たちはキリストを信じるその信仰にあって一つとなることができて、そしてその人のしていることで裁くのではなく、その人の信仰によって裁くことができるわけで、それによって私たちは、一つになる土台が出来上がるわけです。そして次見てください。私は彼らにおり、私はあなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。この全うされて一つとなるというのは、これ補い合って一つとなるということですね。それぞれの部分が補い合っていくことによって、全体が一つになっている、全うされているということであります。ですから私たちがそれぞれ異なるというのはマイナス面ではないんですね。プラス面なんですね。一つだったら、一つのことしかできないですけれども、その違いがあることによって初めて補い合っていくことができる。つまり競争するんじゃなくて補い合っていくということですね。それによって初めて完全なものとなっていくわけです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことをこの世が知るためです。愛によって一つになります、結ばれます。で先ほども言いましたが、教理とか考え方によって結ばれるのでもなく、そしてこの気持ちが合う人によって結ばれるのでもないんですね。こことっても大事ですね。愛によって結ばれますですね。ですから私たちが自分たちで持っているアジェンダって日本語で言うと何でしょうね、こう本音って言ったらいいでしょうか。何かこう、このこれがあったらこの人と付き合うぞみたいなんですね。条件ですね。そういうものを持ちながらするやるのではなくてですね、そういう条件を外して神の命令であるがゆえに、神が愛しなさいと言われてゆえにですね、
その隠れた動機か、
あそうだね、うん、アジェンダってね、隠れた動機だね。それゆえに私たちはですね、こう受け入れ合っていく、その時にですね初めて一つとなることができるわけですね。でもちろん違いがあっていいんですよ。例えば教団が、いろんな教団があって違いがあって、それ自体が悲しむべきことではないんですね。お互いにこの考えが一つであって、そこにおいてですね主の宣教が拡大されていくということは大切なんですけども、ただ違うから、例えば違う教団にいる人があれはおかしいって言ってですね裁くことはできないよっていうことですね。補ってるんだ、逆に私たちができないことを補ってるんだっていうことになりますね。でこうやって愛していくことによって一つとなっていくわけです。そしてイエス様が最後に祈りをされます。父をお願いします。 あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。私が、あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。先ほどイエス様がご自身のために、この世界の始まる前からあった栄光で輝かせてくださいと祈られた。それをですね、私たち自身が見ることができるようにイエス様がここで祈っておられるわけなんですね。いいですか。天においてイエスの栄光を見ることができるんですね。天国においてはですね、ブレザレンもカルバリチャペルもないわけですね。主イエスにあっては私たちは一つであって、天にある一つその一をですね、この地上でも証ししなければならないわけです。そして天におけるイエスの栄光ですけども、黙示録でですね、そのことが詳しく載ってるんですけれども、覚えてますかね、ヨハネがですね、この世界の封印を解く者がいなくて激しく泣いていたんですね。その時に長老が来たんです。そして、泣いてはいけない、皆さん、ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて、7つの封印を解くことができますって言ったんですね。そうすると、ほふられたと見える子羊がやってきてですね、その封印、巻物が渡されたわけです。そうすると、この4つの生き物と長老が、賛美したんですね。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほくられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにその人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。そして万の幾万倍、千の幾千倍の御使いが一斉に子羊を賛美したんですね。ほくられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。まあこの話したらもう永遠に続いてしまうんですけれども、まあ今ちょっとだけお話しさせていただきましたが、これをイエス様が、みんなに見てほしい、そう願っておられるわけなんです。わかりますか？最初の方から見ていくとですね、イエス様は、まず私たちが皆の中で保たれること、救われていること、そして性別されること、清められていくこと、で最後は、この栄光の中に入っていくことですね。もう最初から最後までですね、イエス様が私たちのために祈っていて、くださっています。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。先ほど、イエス様は神のことを聖なる父と呼ばれましたが、ここではどうですか？正しい父よとなっています。で、この世は神を知らないと言ってますけれども、どういうことかと言いますと、この世は神の正しさを知らないということなんですね。この世は神に対して間違った概念を持っているわけです。でほとんどの場合、神は不公平であって、人のちょっとした間違いを怒って意地悪をしているっていうふうに考えるわけですね。1タラントしか受け取らなかったしもべが、主人をこのように表現しているのを思い出してください。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。まあ、これが世の神に対する見方ですね。しかしイエスによって私たち神を知ることができて、神様はそのような方ではない、正しい方だ、公平な方だ、情け深くて怒るに遅い方だということを知ることができた。これ本当に恵みです。私たち御霊によらなければですね、この聖書わけわからないし、確かにこの世が言っている通りに意地悪な方だっていうふうに見てしまいます。しかし御霊によってですね、悟りが与えられて、本当に神が情け深い方で愛ある方だということを見ていくことができます。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。皆をこれからも知らせると言ってるんですけれども、このその直後の18章のところでイエス様が捉えられるときにですね、ちょっと見てみましょうか。まあ来週見ますけれども、5節を見るとですね、彼らはナザレ人イエスよと答えた。イエスは彼らにそれは私ですと言われたですね。で6節もそれは私ですって言ってますよね。で7節も、8節か、それは私だとあなた方に言ったでしょうって書いてます。これが英語ですと I am ですね。私はあるって言ってるんですよ。これからも知らせていますよね。 そして面白いのはですね、このそれは私ですっていうふうに言っただけで、この捕まえようとしてた人たちが後ずさりして地に倒れてしまったとあります。これ面白いなと思いますね。つまり何かっていうと、彼らは皆の中にいなかったんです。保たれてなかったんですね。ですからこのように私ですという言葉を受け入れることができず、後ずさりして倒れてしまったわけです。でも弟子たちは違いました。皆の中にいたんですね。これすごいなと思います。で、皆の中にいるっていうのは、先ほどもお話ししましたけれども、私は命ですとか、私は道です、私はブドウの木です、私は世の光です。わかりますか？イエス・キリストにこそ全てがある。イエス・キリストが私たちの全てであり、信仰の対象であり、他のものではないということですね。例えばトマスが私たちに道を示してくださいと言った時にですね、イエス様は私が道なんだよと言いました。またマルタがですね、終わりの日にラザロを蘇らせてくださることを私は知っていますと、マルタが言った時に、イエス様は私が蘇りで命ですと言われました。私たちはどうしてもですね、この命の源をこの他のものにこう言ってしまおうとするんです。で、イエス様が後でちょっとお願いしますという感じでですね、大体悩みとかこの辛さとかなんか来るっていうのは何かって言ったら、そこから来るわけなんですね。目的、私たちが生きている目的と私たちが作られた目的っていうのが、このイエス・キリストを知ることのみなんですよね。イエス様との交わり、イエス様との関わり、それのみ、そのことがこの皆の中に自分自身を保つことであってですね、それによって私たちが、この、まあ、これイエス様の祈りの中に入っていって、この天の中にまで導かれていくということであります。このようにして、イエス様が祈っててくださるっていうですね、本当に祈りが足りないなと思う清正ですけれども、イエス様が今も、神の右の座におられてですね、私たちのために祈っててくださり、ペテロのようにですね、3回否定してしまうものですけれども、イエス様が代わりに祈ってくださって立ち直らせてください。そのことを見ていくことができました。でお祈りしましょう。愛にする天のお父様、ありがとうございました。イエス様が私たちのためにこのようにして祈ってくださいましたから、ありがとうございます。天のお父様、私たちは失敗してしまうものですけれども、本当に、この失敗に甘えることなく、イエス様が今言われていたように御言葉によって清く性別されていく、清くなっていく、そのことをどうぞ学んでいくことができますように助けてください。私たちの肉、本当ありますが、御霊によって導かれれば肉の欲望を満足させることはないと書いてあります。イエス様を信じる信仰によって私たちにその力を与えてくださり、そして私たちが自分ではなくてキリストが私たちのうちに生きてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。